面白く、志、運命は非情であり、人間は弱いものであります。抵抗し耐えても、押し流されてゆく場合があります。何人といえども、それから自由ではありえないでありましょう。しかし、四方八方が全く暗く閉ざされたそのような時にも、なお上に向かって目を上げる自由は奪われていません。上に向かうこの目を開き続けること、それが志を持つということであります。志とは、状況に支配されずに、逆に支配しようとする自由な魂の祈りであります。そして、教養とか知性とかにではなく、この志に伴う人間の味わいを面白さと言います。面白さとは、志の品位であります。徒労。何が正しいのか判断に迷うことが多くあります。正しいものがいつでも明白に誰にでもわかるようにあれば、どんなにか楽でありましょう。しかし、正しいものは、正しくないもの、正しさを否定するもの、正しさを装っているもの、それらに混じってあるのです。それは、正しくないものをより分けていく努力を通してでしか見つけることができません。しかも、その努力はおそらく徒労に終わるでしょう。しかし、この努力をするよりほかに、その名に値する人生はありません。正しさとは、徒労を要求するものであります。そして、面白さとは、この徒労に生きる人の味わいであります。本物。上手な絵描きは本当の絵描きでないよ。下手くそな絵描きこそ本当の絵描きです。と棟方志功は言います。上手下手と本当とは別のようです。本当のものは人の心を引きつけて高め、深め、広げます。要するに、より高い世界へ招く趣があります。この趣が面白さというものです。面白いというのは、本当のものが出す味わいなのです。そして、いかなる上手さも、この味わいを出すことができません。信仰者は、本当のものを知っているものとして、上手な生き方より面白みのある生き方を願うべきでありましょう。宗教的なものには面白さがあるはずであります。柔軟。何事でも本物に到達するということは不可能なのではないでしょうか。本物は求めれば求めるほど退いてゆき、近づけば近づくほど遠ざかってゆくからです。本物はそのように自分を隠しながら、本物と思い込んでいたものが実は偽物であったことを悟らせてゆきます。だから信仰も、自分の信仰を本物と確信するのではなくて、自分の信仰に絶えず偽物を見出し、それを克服していこうとすること、それ以上に出てはなりません。信仰において確信とは、自分の信仰を常に疑いうる柔軟さのことであります。宗教性。世の中にはどうしても譲れないようなものと、どうでもよいようなものがあると言われます。そして、命がけでこれは守るとか、徹底的にこれに反対するとか言います。しかし、果たしてそんなに絶対的なものがあるのでしょうか。ないでしょう。むしろ、政治であれ、思想であれ、宗教であれ、 何らかの意味で絶対的権威を主張しようとするものがあれば、それは非真理と考えたらよいでしょう。絶対に譲れないほどに大切なものはないということ、それこそ主張して絶対に譲ってはならないことでありましょう。宗教性とは、この主張の別名なのであります。端的1。一体何のために生きているのか。私たちはこういう問いをよくします。そして、人生は無意味であるとか、何のために生きているのかわからなくなったとか、言ってつぶやきます。しかし、人は本来何のためにあるのでもないのです。意味といえば、与えられた人生をただ精一杯力を尽くして生きる。つまり、端的に生きること自体にあるだけでありましょう。それ以上に意味や目的を問わないと気が済まないのは、人の欲であります。この欲を鎮め、迷いを覚まして、生きることに端的にならしめる。それが信仰というものであります。端的に信仰を持っていることは幸福なことだと思います。しかし、それは信仰を持たない人は不幸だという意味ではないし、言わんや信仰を持つのは正しいこと、持たないのは正しくないことなどというつもりでもありません。もしそういう批判なり主張なりを抱いているのなら、それは信仰の未熟を示すだけでありましょう。真実、幸福な人は口数が少なく、あまり笑わない。いわば彼は心に幸福を抱きしめているといった人がいますが、信仰は抱きしめる幸福を与えるものであります。それは主張とならず、批判ともならず、ただ端的に幸福なのであります。人生の幅、いかに行くべきか、考えれば考えるほど果てしない問題ですが、自分の得手を生かしながら人と仲良く生きることができたならば、この問いに答えたことになるのではないでしょうか。もちろん得手を生かすとは、得て勝手という意味ではなく、何らかの意味で人のお役に立ちたいという配慮がそこに必要でありましょうし、仲良く生きることにも、親しいものだけにならずに、すべての人に開かれた同病愛憐れむ配慮が必要でありましょうが、そういう配慮がある限り、どのように生きようと、それはそれでよいのが人生であります。人生には幅があります。人間の幅、報われること、認められること、気になりますが、それらにとらわれていてはよくありません。世離れした生き方が大切です。もちろん、日常の生活に工夫と努力を積み重ね、その責任を果たすために世に没頭する生き方は大切です。離れる方向と没頭する方向、この二つに引き裂かれる痛みに耐えるところに、生きることの味わいがあります。高等的な独善に陥るのも、あるいは逆に現実的な満足に陥るのも、一つの方向だけを取った痛みの省略です。人間の幅というものは、引き裂かれるこの痛みが刻み込んでくれるものであります。人間のセンス、追い求めていくことによって、視野を外へ広げていくことによって明らかになってくる真理もありますが、追い詰められてくることによって、視野を内に深めていくことによって明らかになってくる真理もあります。だから 切り開いていくよりも耐えることに、強くなるよりも弱くなることに、得るよりも失うことに大切な意味があるのが人生です。自分を大きくしていく方向でなく、小さくしていく方向に大切さを感じるセンス、これは人間にしかないセンスです。大きくなることしか考えないとき、人は動物になります。自然に帰る。すぐに終わってしまうようなことにはどうも力を入れる気にはなりませんし、誰も見てくれないような時にはつまらないと思います。確かにその通りですが、そういうことを度外視して、与えられた命を精一杯生かすことに満足する生き方もあります。深山の花がすぐに散る短い命であるにかかわらず、また見る人もいないのにかかわらず、一人咲く姿がそうであります。そこには充実した満足があります。結果や評価を軽視してはなりませんが、精一杯生きること自体にそれ以上の満足を味わいつつ生きる、人間が自然に帰るとはそういうことであります。真と美。玉坂の人との触れ合いに、何気ない日常の出来事に、ふと人情の美しさに感動し、人の世の哀れに感動することがあります。山道を一人歩いて天地自然に没入する感動を味わい、月を仰いで空空寂寂の澄み切った感動を味わうこともあります。生きるということは感動に満ちたことです。ただその感動はその時その時に味わわなければ消え去る微妙なものですから、微妙を感じる美の心が大切です。この美的感受性を養うのは真の心です。美は真によって発見され、真は美によって深められるのです。異なる期待。信仰に政治的な力を期待する人がいます。道徳的な感化を期待する人もいます。しかしそれは信仰に対する誤解でありましょう。信仰は一見それらの期待に応えているようで、実は究極のところでは政治的には無力であり、道徳的には挫折であり、社会的には幻滅でしかないのです。その点、信仰は甚だしく期待外れなものなのです。というよりは、期待を裏切りながらもっと違った期待を持たねばならないことを教えるものなのです。信仰者とはこの異なる期待を抱かされた人のことです。苦悩に助けられて。矛盾や苦悩がなくなればよいと思いますけれど、そうなるときっと自分の限界を忘れて調子に乗るのではないでしょうか。表面に表さなくとも思い上がりを犯しそうな気がします。矛盾や苦悩に脅かされることなしに、人間としての限界を正しくわきまえ続けられると思うのは、それ自体傲慢ではないでしょうか。人間はそんなに慎み深いものではありますまい。矛盾や苦悩に助けられて、かろうじて人間として目覚めているように思います。矛盾や苦悩を大切にしなければならないのは、人間が人間を忘れっぽいからです。理想。目標を設定し、それを成就するために計画を立て、それに従って努力する。それはそれで堅実で真面目な生き方でありましょう。しかし心を乱すものではないと思います。なぜなら、 人間は理想を求めてやまないものであり、その理想は目標という形に設定されない性の炎だからであります。目標達成、計画遂行といった堅実さに満足するのは、目標と理想とを取り違えた低俗であります。理想とは内に絶えず燃えて、外に目標とはついになり得ない一つの混沌であります。それは追うものではなく追いかけてくるものであります。社会、人間関係で一番大事なことは、その交わりがいかに親密であるかということではなくて、そこには一人ものけ者がいないということではないでしょうか。人との関係は一人といえども切れるものではありません。切ったつもりでも残っているものであります。切れた関係という新しい関係が残るものであります。それは関係を切った者に対する裁きとして必要に重く残るものであります。そして一人を欠いたその交わりの虚偽と干渉を告発してやみません。社会とはこの告発の声であります。交わり、自分を正確に表現しようと思ってもなかなかできるものではありません。努力すればするほど実際の自分から離れ、時には正反対に受け取られる悩みを味わう場合が多くあります。また人を正しく理解することも難しいことで、まず不可能でありましょう。表現においても理解においても限りあることをお互い知らねばなりません。人間の交わりというものは、所詮そういう限界の中での不透明なものでしかありません。とするなら、表現よりは自分を清めることに努め、理解よりは相手を待つことに努めるべきでありましょう。交わりの要諦は、自分を清めて人を待つであります。